今朝は、賜物は生かされているかと題して山崎牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。本日の聖書箇所は、コリント人への手紙第1、12章、1節から7節までです。新約聖書、コリント人への手紙第1章です。
コリント人への手紙第1、12章1節から7節までです。新約聖書コリント人への手紙第1、12章1節から7節までです。ではお読みいたします。さて兄弟たち、御霊の賜物についてですが、私はあなた方にぜひ次のことを知っていていただきたいのです。ご承知のように、あなた方が異教徒であった時には、どう導かれたとしても惹かれていったところは物を言わない偶像のところでした。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰も、イエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。さて御霊の賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられているのです。
雨の日曜日となりましたが、皆さんお元気でしょうか。聖愛ファミリーの皆さん、お帰りなさい。今日初めておいでになった方もいらっしゃるようです。心から歓迎いたします。元気にご挨拶しましょうか。おはようございます。うちの教会の4人の兄弟姉妹が今朝は大阪で礼拝捧げております。愛好部の皆さんですね、藤中さんをはじめ4名、教会の交わりをもっと豊かにということで、セルグループどんなふうにしたらいいのかな、いろいろ行き悩むこともありまして、良き知恵をと、見学しながら今日は向こうで学んでおりますので覚えてください。ところで、先週は加茂千恵子さんのお誕生日でしてね、99歳になられたんですね。99歳ですよ。 この千恵子さんの特技はね、ご存知でしたか？マッサージです。その恩恵に私も随分預かりました。20年ほど前、つまり彼女がまだもうじき80というその頃、あの頃はまだこの方面でですね、家庭集会がありまして、シャロンの会と呼んでましたけども、時々鴨さんのお宅で開かれました。集会が終わった頃ですね、鴨千恵子さん私のところに来られまして、先生、手出しなはれって。そうしますとですね、この手を両方の手で捕まえて、ぎゅーっと反らせてくださるんですよ。まあ、手もみマッサージの一つなんですけどもね、そうぐーっと開いてもらう、まあ、なかなか普段しませんから、すんごく気持ちがいいんですね。で、それが済むと、今度ですね、座布団2、3枚並べて、先生、寝なはれって。背中も行きましょうというんですね。はあ、で、まあ自己流とは言うもののすごく上手なんですよ。ね、で、背骨に沿って、手で押してくれるのかと思うとですね、いえいえ足で踏んづくんです。傍 から見たらね、なんと牧師先生は足に 踏んづけるなんてとんでもないと思われるかも分かりませんけど、でもその心地よいことね、まあ、時には。かかとを使って、時には足の親指あたり力入れてですね、ぐーっと、 そんな思い出があるんですよ。考えられますか？今向こう80近いおばあちゃんがあの頃ですよ。46歳の牧師 マッサージをしてくれはってんですね。あべこべなんですけども。それが千恵子さんの賜物でした。彼女はそれを生かして私のために本当にやってくれたんですね。さて、皆さんお互いにさまざまな賜物をいただいているはずなんですけども、それは生かされているでしょうか。賜物は生かされているかっていうのが、今日のメッセージです。皆さんそれぞれに 授かっているちょっとした特技といいましょうかね、それも含めてのことですけど、まあ、今日は特に聖霊の賜物という視点からそれを見つめたいと思っています。聖霊とはいかなるお方か、どんな御業をなさるのかということをシリーズでもって聖書から学んでおりますけれども、先週に引き続きコリント人への第一の手紙の12章を開きました。この間とはちょっと順序があべこべになっちゃいましたけども、今朝12章の初めの部分にフォーカスを当てたいと思っています。12章の初めの言葉をご覧ください。こう書いてあります。一節だけどうぞ。はい。さて兄弟たち、御霊の賜物についてですが、私はあなた方にぜひ次のことを知っていただきたいのです。はい、そこまで。御霊の賜物についてですが、聖霊の賜物についてパウロはここで述べます。次のことを知ってほしいと言って、で書いていくわけですけども、まあ、目を通してついてきてくださいね。私読みますので、ご承知のようにあなた方が異教徒であった時にはどう導かれたとしても惹かれていったところは物を言わない偶像のところでした。この日本人の私たちにもそのままぴったり当てはまりますね。誠の神様知らない頃、行った先は物を言わない偶像のところでしたね。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によらなければ誰もイエスは主ですということはできません。まあ、かつてさまざまの神ならぬ神々、偶像に迷っていた私たちに聖霊が触れてくださった。そしてイエス様こそが主なのだと気づかせてくださったということを言ってるわけです。さてそこからですね、この気づかせてくださった聖霊のお働きの中で、信じる者たちに下さるさまざまな賜物について語り始めます。さて賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし、さあ7節から皆さん一緒に声を合わせてまた読んでくれますか。7からそうですね11までいきましょうか。はい。しかし皆の益となるためにおのおのに御霊の現れが与えられているのです。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままにおのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。はい。御霊の賜物についてはぜひ次のことを知ってほしいと書き出した十二章、今読んだところにすでにたくさんの大切なことが述べられています。聖霊の賜物って何なんだろう、そのことをまずご一緒に考えてみたいと思います。まあ、賜物という言葉は、よく私たち使うわけです。例えば優勝したチーム、今回の優勝は皆様の声援の賜物でありますとかね、 賜ったもの、ありがたいものを指す言葉として使いますけれども、聖書で賜物というときに第一にどんなことを指すのかな、特に聖霊の賜物というときにはどんな意味なんだろう、これをまず捉えておきたいと思うんですね。お手元にグリーンのシートがありますか。今日の私の話のあらすじです。 A のポイント、聖霊の賜物とは、まずそれは第一に聖霊が意のままに授けてくださる特別な力というふうに言うことができると思います。聖霊が意のままに、御心のままに、この人にはこれ、あの人にはあれというふうにですね、授けてくださる特別な力。そもそも賜物っていうのは、日本語の字引きで引きますと天から賜ったものというふうにまず書いてあります。いいですね。天から賜ったものなんですよ、元来。そして、ここではある種の特別な力を指すと言っていいでしょう。原点はギリシャ語。ギリシャ語でこの言葉を引っ張っていきますと、この賜物という言葉はカリスマタ。カリスマタという言葉だということがわかります。そういえばカリスマという言葉はしょっちゅう出てきますね。料理がとびきり上手な人、カリスマシェフとか言うでしょ。ね。カリスマなんとかってもういっぱい使いますけども、なんか特別の、力っていうようなことをこう感じさせる言葉ですよね。そして聖霊が下さるある種の特別な力、それを今から見たいのですけれども、これはいいですか、御霊が御心のままに各々にそれぞれの賜物を分け与えてくださるとありました。こっちが欲しいからこれをくださいと言って、はいよって、授かるとは限らないですね。例えば先ほど読んだ様々な賜物の中に、例えば何ですか、奇跡を行う力なんて あるのを見て、うわ、そんなの欲しい、奇跡を行う力をくださいって、ね、求めるかもしれません。で、それに対してよしと与えられる場合もありましょうが、そうでない場合もしばしばあると思います。いやいや、これを与えたならばきっとこの人は舞い上がってしまって帰ってよくないとね、むしろこのものには知恵の言葉の方がふさわしいと言ってそれを授けてくださるかも分かりません。ともかく御霊が御心のままに各々にそれぞれの賜物を分け与えてくださる、そういう種類のものだということですね。主権者は向こう様ですね。そして2つ目に、そうやって与えられる賜物って一体どんなものなんだろうと見ますと、わあ、さまざまあるんですね。種類はさまざま。これが第2の点です。種類はさまざまです。今コリントの手紙を挙げてますけども、他の手紙にも出てきます。新約聖書中合計4箇所にこの賜物のリストが上がってきますけれども、今日はその2箇所だけを挙げます。第1箇所はもちろん今目の前にしているところなんですけれども、まず4節ご一緒にどうぞ。さて、賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。で、もう一つは7節ですね。どうぞ。しかし、皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられているのです。みんなの益となるためにさまざま。そういって、8節から具体的に知恵の言葉、知識の言葉、信仰というふうにずっと進んでいくわけですね。合計9つ出てまいります。詳しい解説はしませんけども、知恵の言葉、折にかなったふさわしい言葉、洞察のある言葉、それによって大いに助かる、あるいは知識の言葉、また信仰、信仰ってこれはもう、当たり前じゃないか、こんなの特別にあげなくたってこれみんなが必要としてるもんでしょう。いや、それはそうなんですけども、ここであえて信仰というからには、聖霊の賜物としての信仰というからには、一段と強い信仰という意味があるのかなと思いますね。例えば去年の夏のチリの炭鉱の事故で 地下700メートルにたくさんの人が生き埋めになった時に、もう絶望状態でしたね。もう助かりっこないって諦めかける中でね、いや、きっと助かる。と神様が助けてくれるってね、強い信仰を持って誰かが言い出して、それに励まされてね、ついに救出劇が実現するわけですけれども、どんな絶望的な状況の中にも諦めずに信じ期待するね、そういう信仰がある人に助かるのかなということを思うわけですね。また、癒しの賜物、病気に、癒しをもたらす。また、その他のことも含めての奇跡ですね。尋常ではありえないこと、それを神の御力によって実現していく。その媒介役となる、そういう、もの。あるいは予言。予言というのは預かった言葉とありますけれども、主が今も支えてくださる、そのささやきを聞き取って、そのことを代弁してね、語るという、そういう働きが今もあります。この教会にもその賜物をいただいた方があると思います。そして、霊を見分ける。これもすごいですね。いろいろと現れる症状が、それが単なる心の病なのか、あるいは汚れた霊が取り付いて、その結果なのか、それを見分ける。また次は、異言という言葉がありました。異なる言葉と書きますけれども、これは単なる外国語ではないのですね。習った覚えのない言葉が口からあふれ出る。そしてこの言葉は、主と自分との間を深く結びつけて、解き放たれた自由と喜びの中に祈る。そうやって自分自身の徳が高められていくというね、そういう賜物。また、異言を解き明かすというのは、そのように授かった言葉が、ただその人自身を、高めるだけでなくて、他の人の祝福となるように、こういう意味なのですと解説する、そういう賜物というところですね。もしかしたら多くは私たちあまり馴染みがないかも分かりませんけれども、コリントの町、今でいうギリシャの南部のコリントの町のこの教会には、そのような賜物が豊かに与えられていたようです。そして、あまりにも豊かなゆえに、いろんな勇み足があったりして、問題もあったようで、その辺のことを12章、また14章でパウロは扱うわけですけれども、今はそこには参りません。ともかく、さまざまの精霊が意のままに授けてくださる特別な力というものがあるのだということを、まず心に留めておきましょう。同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのだってあるんですね。それからですね、じゃあこの9つが精霊の賜物のすべてなのかというと、どうもそうではないようです。ローマ人への手紙を見ますと、ローマの教会では賜物という言葉のもとに他のものがどんどん出てくるんですね。今読んだところとの共通点は最初の予言ぐらいで、その他は別の賜物がずらっと7つほど出てまいります。与えられた恵みに従って私たちは異なった賜物を持っているので、もしそれが予言であればという言い方でもって出てくるのがこの予言でしょ。それ次は奉仕。奉仕なんていうのはすごくこう一般的な賜物って感じですね。使い立てまつる、困ってる人がいれば早速助けの手を差し伸べる、そうしたことがさっとこう無理しないでね、体が動く、多分そういうものが奉仕の賜物なのかなと思わせるんですけども、また教えと出てきます。やっぱり中心的なのは御言葉を教える、そこにおける賜物でしょうね。私の場合はこれなのかなって私は自覚してますけども、あるいは進めという賜物もあります。進める、励ますとか激励するとかいう意味の言葉なんですね。だから言い換えるならば、まあ火付け役と言いましょうかね。この人が何か言い出すと火がつく みんな心が燃えされてね、その気になる、そういう人いるでしょ時々ね、素晴らしい賜物と思うんですけども、あるいは分け与える賜物っていうんですね。うちの教会にもいますよ。とにかくこの人は、万年サンタクロースって私勝手に名前つけちゃうんですけども 分け与えることが喜びなのですね。 あるいは指導の賜物、そうです、主が喜ばれる方向にぐんぐん引っ張っていってくれる。気がついたらたくさんの人がその後についていって、素晴らしいことが起こっていくというね、指導の賜物、また事前の賜物ってのはあると思いますね。はい、今回の震災など、本当にこういう時にその賜物はふんだんに発揮されるんでしょう。さて、ここにローマ人の手紙には7つ、先ほどの9つと合わせて16の賜物が記録されておりました。じゃあこれでもって御霊の賜物の全部が出揃ったんでしょうか。いや、どうもそういうものではないようです。エペソの手紙やペテロの手紙を見るときに他のものも出てきますし、聖霊の賜物とはこうってね、ズバリ単純には定義できないものがあるんですね。で、そういう中で私の思いは旧約聖書のこの記録にも飛んできます。3番目、持ち前の技能が性別されて、持ち前の技能が性別されて、それも聖霊の賜物となっていくと言いましょうかね。そういう言い方が許されるのではないかと私は思っております。最近出エジプト記を教会挙げて読んでおるわけですけれども、そこには会見の天幕を作りなさいという命令、作るときにはこんなようにという指示ね。そして誰がその作業に当たるかということで、一人名指しで選ばれた人物が出てきます。正確には二人出てくるんですけども、その第一がこのベツァルエルという男です。主はおっしゃいます。一緒にどうぞこの三行を読んでください。私はベツァルエルを召し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊を満たした。それは彼が金銀青銅の細工を巧みに設計し、はめ込みの宝石を掘り、木を彫刻し、あらゆる仕事をするためである。幕や、そこに備える家具調度品みたいなですね、教会堂で言えばこういう説教壇ね、あるいはお花の台とかそういうものにあたるものですね。それを3種類、合計4種類かな、作る必要があったのですけれども、その作業のためにベツァルエルを召したと言うんですね。で、彼に知恵、知識において、あらゆる仕事において神の霊を満たした。その聖霊を満たして、それによってですね、彼が金銀青銅の細工、はめ込みの宝石を掘る仕事、また木の彫刻、あらゆる仕事をするためである。そういう特別な力が添えられるというんですね。皆さん、これってどう思いますか？ベサレルはね、この時までどんなことをする人だったと思いますか？野原で羊やヤギを飼う、羊飼いをしていた人が、ある日突然上からの精霊がこう降り下ってですね、こういう金銀の細工とか彫刻とかを設計とかいう仕事をするようになったと思いますか？私にはすごく考えにくいんですね。そうでなくって、本来こうしたことが好きでこういう仕事をね、していた人だと思いますよ。でも、その中の一人、このベツァルエルを選んで、主はさらに聖霊に満たすことによって、彼のスキル、技能がね、さらに磨かれて、地上で作るものの中で最も尊い、この幕屋の調度品の制作のために役立てられるというね、そういうふうになったのではないかなと思うわけです。持ち前の技能が性別されて、持ち前の技能のままだってだけでね、やってしまったならば、出来上がった時に、いや、ベツァルエルさんはすごいって、彼に注目が浴びるだけで、そして彼も息になって、すごいだろう、俺はってね、得意になるんでしょうけども、でも、精霊によって内側が満たされて、支配されて、そして動かされて、それまでとは違う技能が発揮されてですね、本当にいいものができるときにですね、みんなの目は彼を満たされた、お満たしくださった主の方に向くわけです。彼自身もそれを自覚して主を崇めるわけですね。そういうときに、持ち前の技能だけでも性別され、清いものとして区別されてですね、そして聖霊の賜物と変えられて用いられるというね、そういうものではないかなと思います。 そういうことを考えますと、この教会の中の皆さんのさまざまな奉仕の場を見るときに、例えば先ほど素晴らしい演奏をしてくださった、ね、バンドの皆さん、またオルガニストの皆さん、この方もそれぞれに、自分が手がけていた楽器演奏、聖霊の特別な助けをいただいて、それこそ磨きがかけられて、より美しい、より素晴らしいものにとね、変えられているということを見るわけですね。これはまあ教会の音楽だけに限りません。例えばもともとパソコンの上手な方ね、それがやはり聖別されて、主の御用のために、人々の幸せのために磨かれて役に立っているという現実いっぱいあると思うんですね。さあ、そこで聖霊の賜物、皆さんにはどの賜物が授かってますか？いや、賜物なんて私何もない、何もありませんって謙遜で言う方が時々いらっしゃいますけども、それは間違いですよ。必ず何かあります。必ず。今日はそこまでいきませんけども、この聖書箇所を進んでいけば、私たちは一つの体という、先週触れたところに行きます。ただ一つの体にはそれぞれの器官がある。みんなそれぞれ、胃袋は胃袋の役目があり、耳は耳の役目がありってね、足の指には、またかかとには、また腎臓には腎臓の、それぞれの役割があって、何にもいらない、何の役も果たしてないものなんかないんだって言ってるわけです。さあ、それで自分に与えられたものはと自覚して、それを生かすことが大事なことですね。B のポイントにいきます。与えられた賜物を自覚して生かす。そうしようと思ったらば、どんなふうにして探したらいいんだろう。時々私が提案するのはこのキーワードです。自覚するためのキーワードは自分らしくというこのポイントです。自分らしくというこの5ポイントでもってですね、考えてみると役に立つんではないかと思うわけですね。まず第一は、時間も忘れて熱中することは何ですかというところですね。ある人、ああ、ケーキ作りするときだなんてね、言う方がいらっしゃるでしょう。ある人はスポーツです。特にフットサルとかね。もう時間忘れちゃう。熱中するもの。ある方は、やっぱり音楽。フライデーナイトにおとつい行きましたらば、一人の兄弟がギターつまびいてるんですね。ギター弾いてる姿あんまり普段見ないので、いやー、弾くんですね。しかもその旋律の美しいこと、慈しみ深きを弾いてるんですけどもね、これまで聞いたことがないようなコードで、コードってのは和音ですけどね、和音をつけて弾くんですよ。すっごくいい感じで、感心したんですけども、彼はそういうことが大好きですね。時の経つのも忘れて、自分の耳で覚えたそのメロディーを自分なりのアレンジでもって和音をつけて演奏されるわけですけども、時間も忘れて熱中すること、それは何ですか？皆さんそれぞれ違うんですけども、でその中にね、あなたの賜物、授かった賜物が潜んでいませんか？その中にね、入ってませんか？っていうことですね。これがまず第一。二つ目はですね、分です。分は、まあ、分与された霊の賜物は、さっきのところに帰ります。分与、分け与えるということですよ。ね、御霊が御心のままに、おのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるという言葉をすでに見ました。分与された霊の賜物は、私の場合何だろうかということですね。ある方は、ああ、それは慈善だな。苦しんでる人を見たらば、もうじっとしておれなくなるのが私の性分ってね、そういう方がいらっしゃるでしょうし、まあ、皆さんだったらどれなんでしょうか。ともかく、さっき挙がった16の中から、あるいは旧約聖書から挙げたその中から、いろいろと思いますけども、それから自分らしくの「ら」はですね、楽にできること、苦手と得てと両方あると思います。苦手なことを、するようにっていうことも チャレンジと言えばいいですけども、すでに楽に、何の苦もなく楽にできることは、あなたに与えられた、あなたの特技じゃないんですか？ね。ある人は、もう物を直すのがすごく得意ですね。何か壊れて困っていることを伝えました。ああ、分かりました。じゃあ私やっときますと言って、いとも簡単に。いろんな知恵が次々と浮かぶんでしょうね。さて、あっという間に直してくれたりしますね。また、ある人が楽にできることは、まあ、若い人なんですけども、おじいちゃん、おばあちゃんの長い話をですね、聞いてやるのがですね、得意です。苦にならない。適度に相づちしながらね、いつも楽しく会話ができる。それもその人の賜物じゃないですか。自分らしくの死は習得した技能、あるいは知識ですね。あなたは大型二種の免許あるの？じゃあバスでも行けるんですね、とかですね。手話できるんですか？点字打つことできるんですか？ヒップホップ踊れるんですか？ね、さまざまの習得した技能がありますね。人材バンクじゃないですけども、そうした賜物バンクをですね、こう作って、そこに登録していくならば、教会中でいろんな、ニーズに対して、いろんな必要に対して応えることができる、素晴らしい働きができるんじゃないかと思います。その上で最後は空です。空はですね、これは意外な点かも分かりません。苦しみ、悲しみから得たことは何だろうか。過去を振り返るときに、多くの人がさまざまの辛いところを通されていますけれども、それは私が苦しみにあったのは幸いでしたって言葉が旧約聖書にありますね。苦しみで終わってないわけです。そこから学び取ったことがそれぞれにあるわけです。ある人は、もしかしたら子供の頃虐待されていた、そんな方は皆さんの中にはないかも分かりませんけども、あるいは大変ないじめにあった、その苦しみ、あるいはギャンブルからなかなか抜けられなかった、薬物、お酒の依存からとかね。でも、それぞれのところから立ち直ったあなたは、その苦しかった経験を通して身につけたものがあるんですね。それは、そういう立場の人の気持ちが分かるという、まずその共感能力かも分かりません。今、その苦しみのただ中にある人にとって、どれほどあなたの存在は大きいでしょうか。そばにいて、それを共に担うことができます。そして自分自身が得た慰めを分かち合うことができます。またそこから学び取った知恵があるかも分かりません。そうしたものがどれほど役立つことか。さあ、ざっと挙げてみました。自分らしく、やったことのない方におすすめします。ぜひ今日のうちに、誰か主にある仲間、一人でも二人でもつかないでね、一緒にやってみようって言って、この5ポイント、ちょっと時間取ってですね、それぞれに自分の場合こうメモして、お互い比べっこしてですね、そしてこれがどんなふうにして生かされるかなってことを話し合ってみてはいかがですか。そして何か気づかされたことがあるならば、それについて祈ってはいかがですか。主よ、私も用いてください。この中に私の賜物が隠されているならば、差し出しますから、どうぞ聖霊様が取り仕切ってくださって、聖霊の賜物の一部と変えてくださって、お用いください。二つ目のポイントに行きます。与えられた賜物を自覚して生かすために、そうです、大事なことはこの第2ポイントですね。自分の満足でなく、お互いの益のためという点ですよ。せっかくの賜物、ただ自己満足に使ってしまうってことがあるかも分かりません。例えば音楽好きがですね、一人部屋にこもって自分の楽器、その中で浸ってですね、いい気持ちになって、それだけ、それはもったいないことです。その音楽を誰かの慰めと励ましのために用いてください。ペテロは言います。 第一の手紙4章10節。どうぞ一緒に声を合わせて読んでください。それぞれが賜物を受けているのですから、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。神が崇められるためです。そうです。特に太字のところ、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。自分のためでなくて誰かさんのため、お互いの幸せのため役立てなさいということです。その時に、天の父さんは喜ばれます。そもそも、体の例えをさっき言いましたけども、目はやっぱり体全体のために見る役目を果たす。耳も体全体のために聞く役を果たす。運転している時そうですね、飛び込んでくる光景、そして聞こえてくる音、それでもってとっさに判断してブレーキかけるかカーブを切るか、いろんな行動を取るわけですね。一つの全体として行くためにそれぞれの部分が自分の部分を果たして使えるのです。その時に、その3番目、主の栄光が現れる。神が崇められるためですとペテロは言いました。それが大事なことです。皆さん、この半年ほどの間に、この尾上聖教会の街道のぐるりが綺麗になったなって思いませんか？お花いっぱい、まるでエデンの園に住んでるのかって思う時がありますよね。一体何が起こったんでしょう、この半年の間にね。三代君の名前出させていただきます。彼はシャイで目立つの嫌いな人ですけども、お父さんが去年天に召されて本当に悲しかったんですよ。この落ち込みの中で彼が塞ぎ込んでしまわないようにと周りを気遣い祈り声をかけたりしたんですけども、主イエス様はちゃんと彼をそこから連れ出してくれましたね。吹っ切れた時から彼は自分の大好きなガーデニングを持ってこの教会を飾ってくれたんですよ。そのセンスの良さに感心して、今度ちょっと玄関のあたり頼むよとかですね、中庭もついでにどうとかですね、どんどん広がってしまって次には今も教会中。そうです、彼の奉仕の技、また彼は、なんて言いましょうかね、分け与えることを喜びとする人ですね。本当に美しい美しい花園がここに実現しているんです。もともと彼はお母さんのエプロンのかがらについていたそういう姿が幼い時あってですね、いつまでもそんな幼いもののような失礼な考えを私は持っていたんですが、どうしてどうして、彼はもうちゃんと自立した大人です。自分で考えて、そして自分が蓄えてきた技能知識、それをフルに生かしているわけですよ。だから彼の人生の中で彼自身の胸の中がですね、花園になって花開いている感じがするわけです。そしてその恩恵に教会中の人が今預かっているわけですよね。賜物が主の手の中で花開き、多くの人々の祝福となっている。そこに主の栄光が現れています。そして同じようなことを天の父様は私たち一人一人にしてあげたいって思ってらっしゃるんだと思うんですね。聖霊があなたに望み、私に望み、一人一人に望んでくださるとき、そして心の中のあの賜物、眠ったままじゃないのって支えてくださるときに、それを差し出しませんか。こんなんでもよかったらばどうぞお使いくださいと明け渡すときに、あのベツァレルの場合のように見せてくださり、そしてその賜物を磨いてくださり、豊かに用いて主の栄光が現れるようにしてくださるんだと思います。 イエス様が代わりに死ぬほど私たちを愛してくださったのは、私たちが自分中心の生き方から脱出して卒業してね、隣人の幸せのためにのびのびと生きる人生と生き直すためであったと思いませんか。死んで復活されたイエス様を仰ぎながらお祈りしましょう。どうぞお達しください。